こんばんは、マリです。8月4日金曜日の夜の9時20分です。今日は早めに撮っております。2日空いちゃったんですよね、多分。8月2日の夜と3日の夜がですね、いや別に体調が悪かったとかそんなんじゃないんですよ。ただひたすら眠たくて すいません 眠気に勝てなかったっていうだけなんですけど、普通の1週間だったらこんなことはないんですけど、ほら私先週末にそのチェロの弓を選別に行ってて、で土曜日の夜がめちゃくちゃ遅かったんですよね。その夜の11時に家に帰ってきてみたいな。で結局その日寝たのが2時とかそれぐらいだったんですけど、結構その睡眠のサイクルが崩れてしまって、で結局その次の日日曜日もその朝練の後に弓を買いに行ってて、で結局その弓を買ったらね、嬉しくなって引きたくなるじゃないですか で結局遅い時間まで練習してて、で要は先週末が休めない週末だったんですよね。チェロの発表会もあったりして、なので、まあ疲れが溜まってるというか、その寝不足がたたってみたいなのもあって、多分結構限界だったんだと思います、体が もう2日と3日がどうしても眠たくて、もうご飯食べながら目閉じそうになってました、実は でもこれはあかんなと思って、練習もちゃんとしてお風呂にも入ってるんですけど、ちょっと遠くまで行き着かなくてすいません 今日はですね、早めに喋ってまして、実は今日、仕事お休みだったんですよ。ツイッターではつぶや、あ、ツイッターじゃないのか。ツイッター名前変わりましたよね。X ですよね。ダッサ。X ってダッサと思いながら一応使ってるんですけど、X でも投稿してたんですけど、今日仕事お休みでレッスンに行ってました。バイオリンの方のレッスンですね。私のバイオリンのレッスンは基本的に土曜日なんです。土曜日に一応入れることにしていて、で、本当はもともと明日だったんですけど、ちょっと先生のご都合、演奏旅行というか、ちょっと遠いところまで、ビオラを持って演奏旅行に行かれるとのことで、振り替えお願いしますっていうことになりまして、で私は1週間に1度はレッスンを入れたい派なんですよ。で、なんとか今週中に振り替えお願いしますっていうふうにちょっと調整をいただいて、で今日なら大丈夫っていうことだったので、私が仕事を休みにして今日レッスンを入れてもらってという感じですね。なので、もう今日も普段の土曜日と同じような感じでして、朝練2時間行って、で、その後梅田に移動しましてですね、で、レッスン受けてました。今日のレッスンは、バッハのアリオーソを2回通して、で、ベートーベンのスプリングソナタですね。初めて先生の前で弾いてたんですけど、いやー、むずい。むずいよ。ベートーベン 結構早いんですよね。16分音符の刻むところが何小節も続く箇所がありまして、むずい、むずいって言いながら 先生に早く弾くコツなんか教えてもらいながら、やってましたね。で、あと、11月に発表会がありますっていう話をしてたんですけど、申し込みが開始になってましたので、その発表会の参加申し込みも してきました。なんか意外と参加者の方がいるっぽくて、まあその自分以外に何人ぐらいの方がレッスンをそもそも受けてるのか、その教室の生徒さんの全体の人数を全然知らないんですけど、私が今日申し込んだ時点で申し込み済み、またはその申し込みを表明している方が10人ぐらいっていうことだったんです。大人の生徒さんはあまりその発表会出ないみたいな話をスタッフの方から聞いてたんですけど なんてことはない、結構いらっしゃると思って、ちょっとびっくりしてます。あとはなんか話を聞いてると結構上手い人が多そうなんですよね。その歴が長いとか、当然私よりも後から入った方もいらっしゃるんですけど、まあでもやっぱり発表会って比べちゃいますもんね。その前の方がどうだとか、自分に弾ける精一杯をやるしかないって分かっててもですよ。やっぱりね、うまく弾きたいとか、いいように見てほしいとか、ちょっとね、考えちゃいますよね。それで、あと、家に帰ってからはですね、チェロの弓を、先週買った話をしてたんですけど、その売り主さんというか、その弓の行商さんがですね、家の近くまで行っていいですかっていうふうに連絡が来て、で、要は振り込みも確認できて、領収書とその弓の鑑定書の準備ができたので、お渡ししますっていうことで、次遊びに行ったとき、まあ、遊びにというか 次、工房に行ったときでいいですよって、私にとってはね、遊びに行くみたいな気軽な感じなんですけど、すいません。毛替えとか用事でももちろん行くんですけど、そのリペアマンのお兄さんとか弓の行商さんが結構年が近くて、雑談だったりとかね、あと、まあ、ちょっと深いところで行くと人生についてとか、なんかその結婚についてみたいな話とか、結構友達感覚でよく3人で喋るんですよね。なのでつい遊びに行くって言っちゃったんですけど 一応私は客です まあ次お会いした時でいいですよって言ってたんですけど、多分その行商さんなりの仕事のスタンスだと思うんですけどね、指の鑑定書を早くお渡ししたいっていうのがどうもあったみたいで、連絡が来まして、で家の近くまで来てもらって、で、まあ、近くのコンビニの駐車場で待ち合わせをしましてですね、領収書と指の鑑定書と確かに受け取ってきました。で、この行商さんが優しくてですね、前にバイオリンの弓を買った時も実は同じ流れで、家の近くまで来てくれて鑑定書とか領収書もらったんですけど、今回も同じ流れで、実はその彼がめちゃくちゃ優しくてケーキを買ってきてくれるんですよ。3つ 3つ 誰が食べんねんっていう話なんですけど、いや私1人ですよ、1人で3つみたいな ねえ、まあ、賞味期限気にしない人だったら次の日の朝とかね、そういうのもあると思うんですけど、実は前回、その前に同じような流れで弓の領収書持ってきてくれた時もケーキ3つだったんですよ。前の時はクレープ、薄焼きのクレープみたいなやつ、中に生クリームとかね、カスタードクリームが入ってるやつなんですけど、そのクレープ焼きみたいなやつとモンブランとシュークリームのこの3つ で、今回はですね、そのクレープ焼きとモンブランは一緒で、チョコレートケーキになってました。もう優しいな。一つだったら寂しいだろうからっていう、なんか配慮なのかなと思うんですけどね。わざわざね、ケーキを買ってきてくださるって優しいじゃないですか。ありがたくケーキこの後食べようと思います。で、そのお会いした後はですね、チェロの夜練もちゃんとやってました。まあ、この週末、明日、明後日の週末で、そのチェロの新しい弓をお迎えしてから1週間になりましてですね、結構その前の弓、その初めてのチェロの弓と性格が違うくて、もともとのその弓は結構強い、コシがあるというかね、その木が結構強い感じで、反動というか跳ね返りが結構きつい感じだったんですよね。で、その新しくお迎えしたアイボリーの弓は結構その柔らかいというか、スルスルとこう力を入れずに弾ける感じの柔らかいスティックで、結構性格が違うんですよね。で、その同じ力加減で弾くとちょっと弓を壊してしまいそう。いや、壊しはしないんですけど、ちょっと力加減が難しくて慣れなかったんですけど、まあ、ようやくですね、1週間ぐらい使ってみて、ちょっと感覚がつかめてみた感じで、チェロの練習めちゃくちゃ楽しかったです。